週刊イラン
ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間もこの1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間に起こった主な出来事です。
イラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏がイラン国会の関係者との会談で重要な表明を行いました。
アメリカの国連人権理事会からの離脱に対しイランが見解を表明しました。
イランとフランスの政治協議の新ラウンドが始まりました。
先週、ハーメネイ氏は国会の議長や議員らとの会談で重要な表明を行い、理不尽な大国の地域における目的を説明しました。この時間はまずこの問題からお話ししましょう。
アメリカと覇権主義体制に抵抗してきたイランは地域の人々の敵の本質をよく理解しています。イランはこれまで何度もかつてイラクのサッダム・フセインを支持し、中東を戦争や情勢不安に陥らせた敵たちが現在も同様の覇権主義的な思想により、今度はテロとの戦いを口実にして悪しき目的を果たそうとしていると表明してきました。ハーメネイ氏が指摘したように、世界の覇権主義者や強奪者は地域の一部の政権と共謀しており、それを続けるためにイランを敵であるように見せようとしています。
ハーメネイ氏はこれについて、イエメン西部のフダイダ港を奪うために最新の武器を持つ数カ国がイエメンを攻撃していることは、世界の理不尽な国々の悪しき本質を示す例だとし、これらの人類の敵はイラン国民が公正を追求し抵抗しているために、イランのイスラム体制にも敵対している。だがイラン国民は神の恩寵により国内の強化を続けるとともに、アメリカとその他の敵に勝利するだろうと語りました。
ハメボヤダリザミネタラオシコナン
ハーメネイ氏は、世界の理不尽な国々の悪しき本質が日々明らかになっていることに触れ、アメリカで数千人の子供が親から引き離されている犯罪の映像は人間の心を痛めるものだが、アメリカは完全な悪意によって移民の親子を引き離していると語りました。
ハーメネイ氏のこの発言は、西側の人権に関する主張のダブルスタンダードを示すものであり、アメリカはこれに関して非常に長い経歴を有しています。
アメリカは先週、シオニスト政権を支持し国連人権理事会から離脱しました。アメリカのポンペオ国務長官とヘイリー国連大使は、47カ国が理事国を務める国連人権理事会はシオニスト政権に敵対していると非難しました。イラン司法府人権本部のラーリージャーニー書記は、このアメリカの行動について次のように語っています。
アメリカの国連人権理事会からの離脱は、テロ活動の隠蔽、政治ゲーム、ダブルスタンダードから遠ざかる行動として人権を捉えるすべての国にとって非常に喜ばしいことと捉えられるべきだ。
ラーリージャーニー書記は、アメリカの国連人権理事会における存在はこの理事会の威信を傷つけることになったとし、シリア、イラク、イエメン、バーレーン、アフガニスタンで起こっている犯罪の元凶であり、ISIS やアルカイダなどのテロ組織の誕生、支援、誘導に関わった国々は、 国連人権理事会に居場所はないと語りました。
アメリカの政治家は、彼らの欺瞞的な行動によってもたらされたイエメン、アフガニスタン、イラク、シリアの人々の苦痛をプロパガンダの口実にしています。アメリカは世界の指導者という主張が幻想に過ぎず、世界がこのような犯罪の記録を持つ覇権主義的な指導者を必要としていないことを理解すべきでしょう。
政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜、週刊イラン。
最近、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会へのイランの加盟に関する議論がイラン国会で提起されています。イラン国会では先週、この問題に関する審議を続ける中で、この法案の本質に注目し、2ヶ月間この法案に関する審議を中止することを決定しました。
アメリカなどの大国は自分たちの目的を果たすため国際的な条約を悪用しています。十分な知識を持たないままこれらの条約に加わることは、世界の大国の支配や影響力を拡大し、国益を脅かすきっかけになり得ます。
ハムドウラッボヤタラシコナッハムマスウリンボヤタラシコナン
ハメネイ氏は国会関係者との会談の中で、このような国際的な条約や協定に懸命に対応する必要性を強調し、次のように語りました。
これらの条約は大国の司令室で彼らの利益を確保するために作成され、その後同盟国や追従国が加わり、表面的に国際的な形を取る。もしイランのような独自の立場を取る国がそれらを受け入れなければ、その国を攻撃し、例えば150カ国が受け入れたのに、なぜあなた方はそれを拒むのかという。
ハーメネイ氏のこの表明は、注目すべき重要な点を指摘しています。一部の国際条約はそれに加わらなければ非難を浴びることになります。しかし、それを受け入れる前にその条約に関する知識と透明性が必要になっています。
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会に盛り込まれている項目は、イランの国会、国家安全保障最高評議会、そして外務省によって完全に分析されています。持続可能な開発のための2030アジェンダも同じ種類のものです。専門家によれば、このアジェンダは肯定的な点も含まれているものの、注目を怠ると国、宗教、文化の点から損害を被るような問題が含まれています。
アメリカなどの大国の真の目的は、人権擁護やテロ対策、民主主義といった偽りの主張の中に隠されています。ハーメネイ氏はこれらの事実を説明する中で、イラン国会はテロ対策やマネーロンダリング対策といった問題に関して直接法を制定すべきだと強調しました。週刊イランは IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
先週水曜、イランとフランスの協議の新ラウンドが行われました。ここからはこの問題についてお話ししましょう。
イランとフランスの5回目の政治協議がテヘランで開催されました。この協議ではイランのアラーグチー外務次官とフランス外務省のモンテーニュ欧州局長がそれぞれの主席を務めました。両者は核合意の維持と すべての国による核合意の完全な実施、そして両国の関係の拡大と強化を強調しました。
イランとフランスは今回の協議でさらに地域や世界の情勢に関して意見を交わし、現在の危機や対立の最新の状況について話し合うとともに、イエメン戦争をはじめとする危機の政治的な解決を急ぐことが不可欠だとしました。
テロ組織との戦いもイランとフランスの協議の議題の一つでした。この協議はアラグチー次官が西側によるテロ組織への支援に触れ、イランの反体制派テロ組織モナーフェギンのフランスにおける活動の継続にイランが抗議する機会となりました。アラグチー次官はフランスでのモナーフェギンの活動を阻止するよう求めました。
テロ殉教者本部のハーシェミー・ネジャード事務局長はこれについてテレビのインタビューで、西側によるすべてのテロ組織への支援に触れ、モナーフェギンのメンバーはイラクにいた後、民主主義を主張するために現在はそのイメージを変えていると語りました。
ハーシェミー・ネジャード事務局長は、モナーフェギンは自分たちの犯罪が忘れ去られるよう努めているが、そのようなことが起こってはならないとし、イランでは37のテログループによって17,000人以上が殉教した。彼らのすべては人権擁護を主張する国々に本部を有しており、西側から政治、メディア、資金などの面で支援を受けていると語りました。さらにテロ支援の真の姿はアメリカとシオニスト政権の中に見ることができると強調しました。
アメリカの情報専門家は昨年12月26日、トランプ大統領に書簡を送り、イランをテロの真の支援者だとするトランプ政権の発言に対して懸念を表明し、テロの支援者は現在サウジアラビアでありイランではない、アメリカ政府はイランに敵対するモナーフェギンを支援した過去があると強調しました。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはパールストゥデイ.com/JAです。